ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんにちは、池原グループリーダーの池原正樹です。
砂川勤です。
砂越貴明です。
池原グループ、今回のテーマはプロに聞くということで、作詞家のマイク杉山さんと
アニソンシンガーを目指している加用宗志さんに
船越くんがお話を伺いに行きます。
今までの特訓の成果見せてもらおう。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
次々生み出すゲームクリエイター、
ゆー、
有名なアニメ監督、
うー、
歌って踊れる声優や、
まあ、
漫画家になりたいなら、
うーん、
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン、
え、なに、え、
フナピーの一人でできるかな出張版、出張版
って、いきなり？
はい、このコーナーは船越くんがいろいろな試練を乗り越えて成長していくコーナーです。
そうだっけ。
今回は出張版ということで、船越くんにはプロの作詞家でヒューマンアカデミー那覇校でライブ制作の授業に携わっているマイク杉山さんのインタビューに行ってもらいます。
ねえ、
マイク杉山さんはドラえもんやマクロスフロンティアなどみんなが知ってるアニメソングを数多く手掛けています。日本人です。アニメソングの他にもエンジン戦隊ゴーオンジャーなど特撮ソングも手掛けています。日本人です。
本当に行くの？
サングラスの似合うダンディーな方です。日本人です。
日本人なのは分かったよ。あ、でも日本人なのになんでマイクって名前なのかな？
新聞記者時代オーストラリアにいた時に現地の人に名前を覚えてもらうために作ったマイケルというミドルネームを縮めてマイクにしたらしいよ。
へえ、そうなんだ。
船越くん、
はい、
プロの条件ってなんだと思う？
それは努力と根性、そして情熱。
合格！
やったー！
おい、
すまん、つい気合は十分みたいだから、さあ船越くん、インタビューへゴーだ。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
作詞のやり方をどう身につけましたか？
もともと新聞記者とかコピーライターをやっていて、文字に作るというところに関してはそこで基礎ができていました。もともとバンドをやっていて、それの歌詞とか曲を書いていて、どのようにっていうふうに振り返ると自分ではわからないんだけど、何かものを作りたいっていうモチベーションがあって、それを、素直に表現しているうちに勝手に作れるようになりました。
作詞をなさる上でいつも気をつけているポイントは？
まあ、僕はアニメとか子供向けの曲を作詞することが多いんですけど、対象がそういうふうに割と下がっているので、子供たちの将来に影響を、いい意味での影響を出るような言葉を選んだりとか、みんなの想像力で割といろんな受け取り方があるので、ここら辺いい受け取り方をしてもらえるような歌詞を選んでなるべく作っています。
はい、次の質問です。作詞をするにあたって自分の実体験以外のことを作詞することが多いと思いますが、それにあたって何か特別な努力をされていますか？
はい、作詞もうすでに200曲近くやってきてますが、はい、実体験のことを書くことの方が少ないです。元にすることはありますが、なのでほぼいろんな作詞に関しては想像力だったりとか、いろんな資料をもとに書いているところがあります。まあ、俺の仕事としては、キャラソンとかアニメの設定がまずあってやることが多いので、それを一生懸命読み込んで、そのキャラクターだったらどういうふうに感じるだろう、どう歌うだろう、どういう心情になるだろうっていうことを、まあ、一生懸命紐解いて、それをまあ下敷きに書いていくことが多いです。例えば、先日やった、ゴーバスターズのキャラソンがあるんですけど、その中で、吉木りささんが歌う、キャラクターソングがあります。それは主人公のお姉さん役で、絵本作家っていう設定なんだけれど、その子が、こういうふうに歌うんだったら、どんな世界観かとか、実際に絵を描いてみてその絵本作家になってっていうような形で、心情を一生懸命探って、書いたりもしました。まあ、演技にも近いかもしれないけど、そうだな、そういう一生懸命そのキャラを まあ、ほじくり返してというか、いろいろと、まあ、掘り込んで作るっていうことに一生懸命やってるし、特別にというよりも、そうだな、本当は、冬に夏の曲を書くときにストーブを焚いてなんていうようなことも、人によってはしてるみたいだけど、それ以上に脳の想像力が高いので、一生懸命そういう設定を、まあ、想像力で膨らましていつも書いてます。
若手の歌手声優に作詞家として求めていることは、
若手の歌手声優ということはもうすでにプロの方ということなので、求めていることはありません。というのはこちらもプロとして作詞をしているし、プロとして歌ってもらう場合に対してはプロ対プロなので、もう書いてしまったら作詞家はそこで仕事はある程度終わりです。歌い手さんに詞が渡ったところで歌い手さんの料理になるので、どういうふうに理解をしてその人なりの表現にもうお任せです。そこはもうプロ対プロなので、信頼関係で、あえて求めているっていうことは特にはないです。
マイクさんが今まで作詞された中で一番好きなフレーズは何ですか？
まずは一番好きな曲から言わせてください。
はい。
一番自分で気に入ってる曲は、すすめドラえもんマーチっていう曲です。これ、すすめドラえもんマーチってドラえもんって入ってますが、実は歌詞に一回もドラえもんっていうのが出てきません。すごく前向きな曲で、まあ、幼稚園児でも書けそうな歌詞なんだけど、割と意味がどういうふうにとっても浅くも取れるし、深くも取れるし、広くも取れるし、狭くも取れるしっていう不思議な歌詞を書いてます。それが、今一番好きな曲かな。それを歌っている姿、子供たちが歌っている姿を目にすると自分で嬉しいなと思える曲です。一番好きな曲、ぜひカラオケとかである入ってるので皆さん聞いてみてください。一番好きなフレーズは、2つ挙げてもいいかな。
はい、
はい、一つは、エンジンセンターにゴーオンジャの、ブリッジの部分かな。生まれた世界は違っても、見た目や言葉が違っても願いはつなげ合えるっていうような歌詞があるんですけど、これは本当に戦争を止めたいってさっき言った僕の思いそのままで、世界にいろんな人種とか、宗教とか、思想の違いとかいろいろあるけれど、究極言うと人間っていうのは気持ちの部分ではつながるんじゃないですかっていうようなことを思いを込めて作ったフレーズです。そしてもう一個、これもドラえもんからなんだけれど、君が笑う世界っていう曲があります。のび太の宇宙開拓史かな、新宇宙開拓史に入ってる挿入歌ですが、これの冒頭、逆立ちをしてほら覗いたら僕ら星を持ち上げているようなっていう歌詞があるんですけど、考え方を変えれば、視点を変えれば、いろんなことっていうのはできないことはないよっていうようなことを言ってる歌詞で、これも非常に、人気のある歌で、ドラえもんのファンからはすごく支持をされているんだけれど、僕も一番気に入ってるし、業界内でこの歌詞はマイクさんですよねってよく言われるのはこのフレーズだったりするので、とっても思い出深いし、自分でも気に入ってるし、みんなにも気に入っていただいてるし、そんなフレーズです。皆さんもぜひ、一度聞いてみてください。
マイクさんが今後目標にしていることを教えてください。
はい、マイクさんです。今後の目標、仕事を始めるときにも一番初めに思ったのは、まず自分が何かを伝えたいっていうのが根本にあります。なので、もともとは歌手を目指してはいたんだけど、まあ裏方でも、それは伝えるっていうことに変わりはないと、自分の作ったものが誰かの手に渡って、誰かの人生をすごく豊かにしていくっていうことは嬉しいことなので、まあそういったところが喜びとしてやってるんだけど、いつも皆さんに言ってるのは、大きい目標があって、自分の作詞がどっかに届いて世界を良くしたい、戦争を止めたいなとか、そういうふうに思ってます。それはすごく難しいことなんだけど、もしかしたら、例えばドラえもんとかの歌詞の中に、手をつなごうとか仲良くしようっていうようなニュアンスのことを入れたりよくするんですけど、それが英語になったりとかすることもあります。放映中国語にもなってるし、それが、まあ、変な訳され方をしなければそういったことのニュアンスは伝わるわけで、それが世界中の子供に届いて、それが世界をちょっとでも変えれるような風になればいいなと思って、そういうことを目標に、日々書いてます。
最後に、プロとしてこれからプロを目指す若者たちへのアドバイスをお願いします。
まず一言言えるのは、夢をなめるなよっていうことです。 自分で、プロを目指したいっていうふうに夢を掲げたからには覚悟を持って、臨んでほしいし、実際にプロになった僕からみんなに送りたい言葉としては、気持ち次第で自分の未来は変わります。そのために、今何をすべきか、未来のための準備を何をしたらいいのかを考えて、できない自分と向き合って何をすべきかを一個一個積み重ねて未来のゴールに届いてほしいなというふうに思うし、実際にまだ、おかげさまで現役でプロをやっていて、これから先もいろんな詩を書きたいと思っている中で、自分の育てた教え子と一緒にプロとして仕事を一緒にできたら、こんな嬉しいことはないなと思うので、そうだね、みんな頑張ってほしいし、ただ頑張るだけじゃなくて結果を出してほしいなと思います。プロの世界は結果が全てで、そのための努力は日々惜しまないこと、まあ、上から目線になっちゃいますが、今僕から言えることはそういうことです。なおかつ自分に向けてのアドバイスでもあるんだけれど、日々努力をして初心を忘れずに、自分が置かれている責任、いろんな人の耳に届いてしまう、届けられるっていう嬉しさと届いてしまうという責任があるので、そこは自分自身にも戒めを持って、アドバイスに変えたいと思います。
ありがとうございました。
船越くん緊張しすぎ。
だってインタビューなんてしたことないもん。
何かインタビューをして感じたことはある？
作詞をするときに人間観察をするところは演技と似ているなって思った。
そうだね、作詞も演技もイメージが大事だからね。
あと、いい受け取り方をされる歌詞を選んでいるというのはすごいと思った。いろいろ言葉を知っていないといけないし、
普段の喋りから言葉の選び方が上手くて、さすが作詞家って感じだったね。
教え子と仕事をするのが夢っておっしゃっていたけど、僕たちもマイク先生と仕事をするのは夢の一つだよね。
夢をなめるな。プロの世界は結果が全て、気持ち次第で自分の未来は変わる。この言葉を胸に抱いて僕たちもプロを目指していこう。マイク杉山さん、
ありがとうございました。
お次はプロの卵に聞く、僕たちの同級生、声優専攻2年の加陽宗志さんです。
船越くん、ゴー。
歌手を目指したきっかけを教えてください。
いろいろ歌を結構人前で歌う機会っていうのが自分結構あって、その時に拍手をもらったりとか、よかったよって言ってもらったのが嬉しくて、まあ、その時は嬉しかっただけなんですけど、
はい、
今思えばそれがきっかけですかね。
加陽さんが歌手として目標としていることは何ですか？
自分のパフォーマンスを何回も見たいなって思ってもらえることですかね。ちょっと抽象的で言っちゃ抽象的ですけど、そうですね、パッて浮かんだのはそれですね。
最後に、加陽さんが持っているプロの条件とは何ですか？
プロの条件ですか。10のことを求められたら11以上で返せる人ですかね。そうですね、期待以上のものを見せれるのがプロなのかなという、そんな感じですかね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は割とスムーズだったね。
クラスメートだし話しやすかったよ。
加陽さんは自主的に歌や DJ などでライブに出演して、学生のうちから本番を経験するように心がけているそうです。
自分でステージに立つ機会を探すなんて積極的ですごいなって思った。
うん、この行動力は見習わないとね。
同じ道を目指しているライバルだから、僕も負けないようにしないとな。
歌でも演技でも、もう一度この人をって言われるようになりたいね。
求められたことを期待以上で返す、そんなプロを目指して僕たちもこれからもっと頑張っていこう。加陽宗志さん、
ありがとうございました。船越くん、初めてのインタビューどうだった？
緊張していて読み間違えたり噛んだりしたけど、楽しくインタビューできた。それになかなか聞けない貴重なことも聞けてよかった。
僕たちが努力してやっていることでも、プロはそれができて当たり前。プロへの道は険しいぜ。
最後に船越くん、
はい、
プロの条件って何だと思う？
それは努力と根性、そして情熱。
合格！
やったー！
おい！ 僕たちが通うヒューマンアカデミー那覇校、今月も体験授業が盛りだくさん。
12月15日土曜日午後1時からゲームカレッジの体験授業、現在ゲームクリエイターとして活動している卒業生からお話を聞けるゲーム業界セミナー、
将来ゲーム会社へ就職を希望している人におすすめだ。
12月22日土曜日午後1時から漫画カレッジの体験授業、クリスマスカード制作体験。
もうすぐクリスマス、気になるあの子に、お世話になったあの方にオリジナルのクリスマスカードをプレゼントしよう。
12月23日日曜日午後1時からパフォーミングアーツカレッジの体験授業、テレビアニメジョジョの奇妙な冒険、ジョナサン・ジョースター役の沖津和幸さんとアフレコレッスン。
ジョジョとアフレコ、
さすがヒューマン、俺たちにできないことを平然とやってのける、そこに痺れる、憧れる。
ぜひ体験してみてください。
続いては卒業公演のお知らせです。
ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ5期生卒業公演、ファンタジスタ。サモトラケ島のニケ像をめぐる壮大なファンタジー。天才彫刻家カイン・アラベルは平和祭前夜天使に死を告げられる。カインはなぜ死ぬことになったのか。真実を知るために堕天使メフィストフェレスとなって現世に戻ってくるが、ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ5期生卒業公演ファンタジスタ、12月21日金曜日パレット市民劇場にて開演午後7時、入場無料。
僕たちも出演しています。ぜひご覧ください。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校0120-557815 0120-557815 まで。池原グループ前回の放送 Now& クラシック仮面ライダーシリーズを聞いた感想をいただきました。
相づちが棒読み、決まったセリフを喋ってる感がある、
硬いところがあるけどノリが好きなど、さまざまなご意見ご感想をいただきました。
自分も勇気が一番好きって意見もあったよ。
よかったね。
うん、
皆さんありがとうございました。さあ池原グループ最後の放送もそろそろ大詰めです。
船越くんどうだった？
3ヶ月間があっという間だったけど、自分たちのためになることもたくさんあったし、感想のお便りを読んでいる時に気づくこともたくさんあって、改めて誰かに聞いてもらう大切さが分かった。
そうだね、ラジオを作る難しさ、現場の雰囲気をリアルで体験できたのでとってもいい勉強になりました。
3ヶ月間忙しかったけど楽しかった。月に一度の放送だったけど結構苦労したので、まだまだ未熟だなと思った。
船越くんもこのラジオを通して随分成長したしね。
そうかな。
ということで池原グループの放送はここまで。ヒューマン学園放送部、制作は池原雅樹、
砂川努、
船越貴明でした。
皆さんご清聴ありがとうございました。ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。